広報いまり第690号、2011年8月号です。初中お見舞い申し上げます。天から降ってくるようなセミの大合唱、青く広がった空に黙々と湧き上がる入道雲、そして誇らしげに咲いている大輪のひまわり、夏の盛りを感じています。この暑い中、皆様お変わりございませんか。今月の表紙は7月3日黒川町福田のイマリンビーチの海開きで初泳ぎをした地元の園児たちの写真です。可愛らしい水着でカラフルな浮き輪につかまりながら盛んに水しぶきを上げています。弾けるような笑顔に楽しさや喜びの様子が伝わってきます。この夏、水の事故がないことを祈りたいですね。この日、園児たちはカサゴの稚魚などの放流をしました。また青梅隊の救助訓練の披露もありました。今月の主な内容、特集、8月は童話問題啓発協調月間、インフォメーション今里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌ヘスタとなっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。たった一度の人生を、誰もが精一杯生きています。みんな愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、人として尊ばれ幸せに暮らしたいと願っています。好きな人と結婚して、好きなところで豊かな生活をしたい。自分の能力を発揮して働きたい。こうした人間としての当然の願いを、日本国憲法では犯すことのできない権利、いわゆる基本的人権としてすべての人に保障しています。伊万里市では市民一人一人の人権が尊重される明るく住みよい街づくりを目指し、関係機関や団体などとの連携により、人権に関する研修会や講演会を開催するなど、人権問題の解決に向けた取り組みを進めてきました。さらに今後の取り組みを充実させるため、人権問題に関する市民意識調査を実施しました。今回の特集では、この調査結果を通じて私たちの人権意識について考察し、すべての人の人権が尊重されるためには何が必要かを考えます。この機会に自分を見つめ直してみてはいかがですか。昨年11月に実施した人権問題に関する市民意識調査の全32項目のうち10項目の結果を紹介します。5年前の調査データと比較し、市民の皆さんの人権意識がどのように変化したかを確認してみましょう。調査対象者は22年4月1日現在で20歳以上の市民、男性1000人、女性1000人の2000人を無作為抽出。実調査対象者数、宛先不明10人を除く1990人、回収数880人、回収率 44.2%。調査方法は郵送による送付回収。調査の結果、1、童話問題を知っていますか。前回の調査よりよく知っているが 2.3 ポイント減、少し知っているが 2.6 ポイント増加で 0.3 ポイントの微増、知らないが 0.3 ポイント減少していて、いくらか認識は深まっていると言えます。 2. 童話問題を知ったきっかけは何ですか？学校の授業で習ったが、5ポイント大幅増。学校での人権童話教育の実践が定着してきている反面、講演会や研修会などで知ったが 4.8 ポイントの減少。地区巡回など社会童話関係でのさらなる啓発活動が必要です。3. 童話地区の人が差別される理由は何だと思いますか？ 1. 人が嫌がる仕事をしていたから。 2. 政治的に民衆を支配する手段として作ったから。 3. 民族や人種が違っていたから。 4. 宗教が違っていたから。 5. わからない。どの項目も前回とほぼ同じで意識の変化がないと言えます。またわからないが 26% で約4人に1人と高い割合です。正しく知ってもらうための啓発活動が今後さらに必要です。 4. 童話地区の人が差別されるときはどんなときだと思いますか？ 1. 結婚のとき。 2. 地域での付き合いのとき。 3. 就職や職場での付き合いのとき。 4. 学校生活の中で。 5. 喧嘩や口論のとき。すべてで前回より2から7ポイント増加。特に差別があると思わないが 2.7 ポイント減の結果と合わせて考えると差別があることがわかります。 5. 童話問題についてどう考えますか？そっとしておいた方が良いが 2.3 ポイント減で寝た子を起こすな的発想が少し改善されていますが、特に関心がないが 1.5 ポイント増と無関心層が広がっています。 6. 童話地区出身者との結婚についてどう思いますか？本人の意思の尊重が 7.2 ポイント減少していますが、信頼できれば結婚させるは9ポイントと増え、合計で 1.8 ポイントの増と少し理解が進んできています。7. 職場、近所の人が童話地区出身者だったらどうしますか？これまでと同じ付き合いを続けるが 1.9 ポイント増加し、9割弱と良い傾向を示しています。しかし表面的に付き合うができるだけ避けていくが 0.4 ポイント増加しています。 8. 童話問題の解決策は何だと思いますか？答えの高い順に、教育、啓発活動、自然になくなるのを待つ、童話地区の人たちからの働きかけとなっています。自然解消論の割合が依然として高い割合を示しています。9. 基本的人権が守られていると思いますか？よく守られている、大体守られているが 57.5% と半数以上。あまり守られていないと感じている人の割合も 5.4 ポイント増えています。 10. 人権を傷つけられたことがありますか？ 1. 職場のことで。 2. 学歴で。 3. 家柄で。 4. 女性ということで。5. 心身の障害で、など。傷つけられたことがないを選択した人が 2.2 ポイント減少したものの、すべての項目で数値が増加しています。皆さんは、意識調査の結果をどう捉えましたか？5年前の調査に比べ、人権・童話問題に対する理解や認識は、いくらか深まったと言えますが、調査の結果の中にもあったように、そっとしておいた方がいい、自分には関係がない、などといった考えを持つ人が、いまだに多いのが現状です。解決への鍵、1、人権童話問題を自分の課題として意識する。 2. 人権童話問題についての正しい知識を得る。正しく知ることは差別をなくす第一歩です。伊万里市では童話問題啓発協調月間中の取り組みとして童話問題講演会を開催します。人権の知識を得るため、また自分を見つめ直すきっかけとして講演会に参加してみませんか。今回の講演会の講師はテレビなどで活躍中の歌手コマドリ姉妹です。全国の根強いファンに支えられて歌一筋に生きる姉妹が自らの体験を踏まえて切々と語ります。息がぴったりな二人の話をぜひお聞きください。テーマは生きるために歌うのよ。26日の1時半から市民センターで。入場料は無料です。託児所もあります。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 子どもや地域、職場が元気になる学校づくり、まちづくりを目指し九州地区人権童話教育夏季講座が佐賀県で開催されます。23日と24日、会場は有田町と嬉野市。大会参加費は2500円。詳しいことは佐賀県人権童話教育研究協議会、電話 0952-62-6434 へお問い合わせください。
インフォメーション伊万里。お知らせ。平成22年度情報公開制度、個人情報保護制度運用状況について。情報公開制度、公開請求の内訳。平成21年度観光協会及び秋祭り振興会の助成金の中身と使い方内容。伊万里市と黒澤明文化振興財団との間の黒澤明記念館を建設する権利などの無償貸与契約書。市と一般廃棄物処理業者との間で締結された浄化槽の維持管理または保守点検契約に関する一切の書類など19件。個人情報保護制度開示請求の内訳。請求者が市民相談で相談した内容。請求者の住民票発行に係る書類の2件。伊万里市個人情報保護審査会を設置しています。市が保有する情報を目的外利用、外部提供などをする場合は審査会で諮問答申します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 返しきれない借金で悩んでいませんか。一人で悩まず、ぜひご相談ください。きちんとした手続きを取れば多重債務は解決できます。一般消費者向け相談窓口、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 法テラス佐賀、電話 050-3383-5510。 事業者向け相談窓口、佐賀県商工会議所連合会、電話 0952-24-5158。 なお、各相談窓口で対応できる時間帯や内容などが異なりますのでご注意ください。東日本大震災から子どもたちを救った防災のプロから学ぼう。防災講演会を開催します。28日日曜1時半から市民会館大ホールで。講師は防災危機管理アドバイザーとして指導していた釜石で、東日本大震災の際に約3000人の小中学生ほぼ全員が無事に避難、釜石の奇跡として テレビや雑誌でも紹介された片田敏孝教授です。入場料は無料、希望者は19日までに総務課安全安心係電話 23-2123 へ申し込みください。6月30日伊万里市は国土交通省九州地方整備局と大規模な災害時の応援に関する協定を結びました。これは地震や豪雨などによる災害が発生したとき、ヘリコプターや照明車などの資材機材が充実している国土交通省の支援を受けながら、被災状況の把握や映像の送信受信、災害応急措置などを行うもので、市が単独で実施するよりも迅速で効果的な対応が可能となります。伊万里市では山城町浦野崎地区の公園整備計画を進める中で、老朽化が著しい建物、旧軍需工場川波造船所の取り扱いなどについて協議するため、浦野崎地区公園整備検討委員会を今年1月に設置しました。7月8日委員会から提言書が提出されました。平和の意義を語り継ぐことができ、地域に親しまれ、伊万里湾一期の発展に寄与できる公園、要望は歴史を伝える資料展示施設の整備などです。第3回伊万里牛空手オラボー in 大平山、9月23日祝日11時からバーベキュー大会、参加料1人2500円、申し込み期限9月9日、オラボー大会お楽しみ抽選会や地域の特産品販売などがあります。申し込み先、市伊万里牛科、電話 23-2937、 中国大連市公務研修生カー・ケイカイさんの伊万里見聞録その3、大連は港湾工業観光都市として知られています。総面積は12,574平方キロ、人口は約700万人です。大連港は世界の多くの国と定期航路を結んでいて、伊万里にも週1便が就航しています。大連の国際空港は国内外合わせて150もの路線があり、日本へも週68便が飛んでいます。国際的なイベントも多く、世界各地から注目を浴びていて、中国トップ商業都市の一つと言われています。世界的な企業が相次いで進出しており、中でも日系企業が一番多く、キャノン、東芝、パナソニックなど、またみずほコーポレート銀行、三菱東京 UFJ 銀行などが支店や駐在員事務所を開いています。近い将来、大連は中国における重要な加工製造業基地となり、国際物流、ビジネス、観光、金融、情報の中心地になると思います。伊万里の皆さん、大連への投資やビジネスを通して経済や文化の交流をさらに深めてみませんか。ご存知ですか、子育てを応援する制度、児童扶養手当、手当額、全額支給の場合、月額41,550円、一部支給の場合、月額9,810円から41,540円、加算額、第二子、月額5,000円、第三子以降一人につき、月額3,000円。なお、本人及び同居の家族の所得によって 手当額が算定されます。一人親家庭等医療費助成、助成額、受給資格者が医療機関などで受診し支払った一部負担金から入院外来を問わず一人一月500円を控除した額。申請の期限は1年以内。いずれも問い合わせ先は福祉課子育て支援室、電話 23-2174、 特別児童扶養手当、手当額、障害一級該当児童一人につき月額5万550円、障害二級該当児童一人につき月額33,670円。なお所得制限によって支給停止になる場合があります。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 現在受給している人は現況届け更新手続きをお忘れなく。受付期間は8日から19日までです。伊万里有田地区医療福祉組合は来年4月開院予定の仮称伊万里有田共立病院の看護師6名ほど、臨床工学技師1名、社会福祉士を1名募集します。受付期間は19日まで。詳しいことは病院統合準備室、電話 46-2014 にお尋ねください。伊万里市では青少年育成指導者を養成するため、青少年の体験活動に関わってもらえる青少年育成サポーター指導補佐員を募集します。期限は9月30日。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 伊万里の明日を担う市職員を募集します。受付期間19日まで。短期大学卒業程度の一般事務 A、 高等学校卒業程度の一般事務 B、 いずれも若干名。詳しいことは伊万里市役所総務課職員係、電話 23-2127 までお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。伊万里梨、いろんな種類の果物がありますが、夏の果物の代表格といえば何といっても梨でしょう。甘くて水分が多く、シャキッとした歯触りが最高です。伊万里市は梨の栽培面積が348ヘクタールで全国市町村ランキング3位です。伊万里梨はそもそも歴史が古く、明治39年に大川町辰川で植栽されていますから114年の歴史があります。その後昭和40年代から50年代にかけて国の補助事業を活用しながら山林を開墾し、主に市の東部地区、南畑、大川、松浦、畑津で新たに現在の品種である香水や豊水が植え付けられました。その結果、当時最大で450ヘクタールの植栽面積を誇り、西日本一の梨生産地として知られるようになりました。伊万里市は焼き物とフルーツの里と言いますが、このフルーツは主に梨のことを指しています。しかし梨の栽培も時代の経過とともにいろんな課題に遭遇しています。生産者の高齢化や後継者不足などのほか、梨の老木化に伴う園地の高齢化についても大きな課題になっています。そのような折、6月11日、12日に伊万里市で 第59回全国なし研究大会が開催されました。全国からなし生産者が集い、栽培から販売に至るまでの課題や対策について事例発表や現地研修などを行い、今後のなし産業の発展に向けて真剣に取り組んでおられました。8月は梨の最盛期であり、一番おいしい季節でもあります。市民の皆さんにも伊万里市の特産品である梨を全国の知人や親戚への贈答品として愛用してもらい、広く宣伝をしていただいています。梨栽培面積日本一の福島市も津波の被害で打撃を受けていると聞き、私も心を痛めていますが、伊万里梨が台風の被害を受けることなく、全国の消費地で夏の味覚として重宝がられることを期待しています。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。6月21日、災害時の電話回線の混雑を避け、専用ダイヤル171を使って安否確認を行う災害用伝言ダイヤルの体験学習会が大坪小学校でありました。日本公衆電話会が開催し、6年生32人が使い方を学びました。児童たちは隣人設置された公衆電話を使ってメッセージを録音するなど、本番さながらの訓練に取り組んでいました。7月9日、正しい自転車の乗り方を知ることで交通事故を防ごうと、交通安全子ども自転車佐賀県大会が佐賀市で開催され、県内17の小学校が参加。学科テストのほか、技能や安全走行を競う実技テストを受け、伊万里代表として立花小学校の児童たちが出場。日頃の練習の成果を発揮し、伊万里では初めてとなる3位に入賞しました。7月17日、カブトガニの産卵を見る会が多々良海岸であり、神秘的なシーンを見ようと親子連れなど約100人が来場しました。教育と文化、伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。人と人の素敵な関係を作るために、自分が嫌だと思うことはしっかりと相手に伝え、お互いの気持ちを大切にした上で理解し合う、そんな関係でなければ素敵な関係とは言えません。最近デート DV という言葉をよく耳にします。これは交際相手からの暴力のこと。他の異性と口を聞いた、すぐにメールの返事をしないなどの身勝手な理由で暴力を振るうもので、身体的にも精神的にも自分の思い通りに支配しようとする行為のことで、主に学生など若い世代に広がっています。伊万里プラザでは DV 被害防止に向けた紙芝居を作成しました。身近な例を挙げ、どこに問題があるのかなどを子どもたちに考えさせる内容となっています。今年度はこの紙芝居を使って市内の中学校などで出前講座を行いたいと考えています。詳しいことは市男女共同まちづくり課、電話 23-2115 までお尋ねください。市民センターカルチャー入門講座、親子でお菓子作り教室の開講式が7月11日に市民センターでありました。この日は16組40人の親子がブルーベリーマフィン作りに挑戦。子どもたちはお母さんに手を添えてもらいながら卵を割ったり生地を混ぜ合わせたりするなど、 楽しく親子の交流を深めていました。教育と文化を続けます。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その30、盆踊り口説き。お盆はおおよそ旧暦7月13日から15日の行事です。明治時代に新暦が採用されたので、現代では7月盆と8月盆の地域があります。お盆には各地で盆踊りが行われます。盆に迎えた祖霊、祖先の霊を慰め送る踊りです。矢倉を中心に輪になって踊る形式と、列をなして通りを流す形式があります。市内の盆踊りは矢倉を中心に輪になって踊るものがほとんどです。盆踊り口説きとは、7時や5時の5句の組み合わせ歌、口説きに合わせて踊るもので、市内では旗津町浦に新徳丸口説きとお通夜口説きという2つの口説きが伝えられています。盆踊り口説きは念仏を唱えて御霊を供養する念仏踊りが、参加する人々の楽しみのためにこの口説きに合わせて踊ることで、それを慰める踊りに変わったものと考えられます。旗津町浦では8月13日から15日までのお盆の間は、初盆の家で盆踊りをして死者を慰めます。盆明けの8月16日には納涼盆踊り大会で人々が楽しみます。
ほがらかページです。7月11日、新店長の松尾秀さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられ、市長から133番目となる百寿メダルが贈られました。秀さんは耳が少し遠いほかは健康そのもの、今でも好物のお寿司やお刺身をたくさん食べます。趣味は読書、編み物、料理。長生きの秘訣は、自分が思うように生きてストレスをためないこと、一生懸命仕事をすることの2つ。仕事が大好きで、90歳近くまで花店を経営してこられたそうです。ヒデさんは祝福を受けると、とても朗らかな表情を浮かべておられました。7月4日、消防本部で防火七夕の飾り付けがありました。これは花火を楽しむ機会が増える夏の七夕に合わせ、幼少期の防火意識の向上を目指し毎年行われているものです。今年も南保育園の園児およそ50人が七夕の歌を合唱し、防火への思いや願い事を書いた短冊を笹に飾り付けました。また七夕の日に、開館16周年を迎えた市民図書館の誕生日を祝う第16回図書館星祭りが7月9日、10日に行われました。これは市内30団体で作る図書館星祭り実行委員会が開催したもので、4500人が来場し、多彩な催しが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。ドクターズアイ、伊万里市民病院小児科土井智美医師。子どもの病気どう対処していますか、その3。今回は嘔吐や下痢について考えてみます。病原体の感染による胃腸炎の際に起こる嘔吐や下痢も、体を守るための防御機能で、病原体を外に出すことによって胃や腸は危害を免れることができます。この場合、吐き気や嘔吐は数時間ぐらいで徐々に収まるので、その間は絶食させてください。また吐き気が少し収まるのを待ち、補助液や塩を一つまみ足した乳幼児用イオン飲料をスプーン1杯ずつ数分おきに飲ませてください。
しばらく待っても吐き気が強く、水分が取れそうにないときには、吐き気止めの薬を使用してください。吐き気、嘔吐が収まったときに下痢をしていたら、整腸剤などを飲んで、腸の環境を整えてください。下痢止めの薬は病原体を外に出そうとする腸の働きを抑えてしまいます。下痢がひどいとき以外は使わない方がいいでしょう。食べられるようになれば、下痢をしていても通常の食事をとっても構いません。ただし、脂身の多いもの、糖分を多く含む飲み物や食品は、下痢を悪化させることがあるので控えましょう。なお、嘔吐や下痢のときは、水分だけでなく塩分も補う必要があります。また脱水症で受診する目安は、尿が昼間4時間以上、あるいは半日でないとき、ぐったりして元気がないとき、目がくぼんでいるとき、口の中や唇がカサカサ乾いているときなどです。これまで紹介してきたように、発熱や咳、鼻水、嘔吐、下痢などの症状は、病原体から身を守る防御反応です。単純に、熱があるから解熱剤、咳があるから咳止め薬を服用するというものではないことをぜひ理解してください。海外と比べ、日本では薬に過剰に期待する傾向が強いようです。多くの小児科医は、自分たちが子供を治しているのではない、治ろうとする子どもの力、自然治癒力を少し手助けしているだけなんだと言っています。自然治癒力対薬の力の割合は9対1といったところでしょう。しかし多くの保護者は逆に1対9と思っているのではないでしょうか。子どものケアで大切なことは、子どもの自然治癒力を信じること、どれだけ水をうまく使うかです。決して薬を飲ませることではないことを知っておきましょう。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 以上、ドクターズアイでした。我が家のアルバム。東山城町里、岩野光義さん、秋さんの長女ゆいさん、5歳です。私のお気に入りはプリキュア、可愛くてかっこいいから憧れちゃうの。でも一番好きなのは、いつも肩車してくれるお父さんと、美味しいオムライスを作ってくれるお母さんなんだよ。お母さんから一言。明るくてお話好きのゆいちゃん。いつも弟や妹の面倒を見てくれてありがとう。みんなで仲良く元気に育ってね。綺麗な歯並びを見せて嬉しそうに笑っているゆいさんです。ほほえみさん、弁天町の時森千秋さん、22歳。お仕事は家事手伝いをしながら、コマーシャルやゲームソフトなどに自分の声が出演するボイスクリエイターを目指して頑張っています。でも理学療法士への夢も捨てがたいんですよね。趣味はカメラ。一眼レフを持って風景などを撮りに行っています。時には友達のコスプレ姿を撮ることも。楽しみは父や母と行くカラオケですね。一番熱唱するのは父。ジュリーの歌で常に盛り上がってます。好きな男性のタイプは、適度に甘えさせてくれて甘えてくれる人ですね。はっきりした目鼻立ちに、メガネをかけて理知的な千秋さんです。四季の歌。復興の奥の細道、盆の月。復興の奥の細道、盆の月。伊万里ほととぎす会、米岡すみれさんの句です。おしっこ注意、家主は叫ぶ真っ昼間の桜大樹に蝉の連なり。 おしっこ注意。家主は叫ぶ真っ昼間の桜大樹に蝉の連なり。白露短歌会、原田美代子さんの短歌です。スポーツです。7月3日から10日にかけて、市長期争奪第38回市少年野球大会が国見台野球場で開催され、参加した市内13チームが連日にわたり白熱した試合を繰り広げ、伊万里愛球会が見事優勝しました。市長期争奪第33回中学生野球大会が6月11日から7月2日にかけて国見台野球場で開かれました。大会には市内から7校が出場し、伊万里中学校が2連覇を達成しました。6月19日第17回アジサイカップバドミントン選手権大会が48組96人が参加し、国見台体育館でありました。6月26日第13回市民インディアカ大会が9チーム70人が参加し、国見台体育館でありました。7月3日第5回市民ソフトバレーボール大会が27チーム135人が参加し、国見台体育館でありました。伊万里中学校1年の小村林平さんがヨットのセーリング競技ナショナルチームの一員に選出されました。昨年11月に行われた日本オプティミストセーリング選手権大会小中学生の部で初出場ながら総合26位、小学生の部で3位入賞という快挙を達成。その素晴らしい活躍が認められ、今回の代表選出につながり、シンガポールで行われたアジア選手権に出場しました。7月9日第11回国見台ナイター陸上大会がありました。8月の市民スポーツ、25日木曜ニュースポーツ指導者講習会、1時半から国見台体育館で。町民スポーツ、15日月曜山城町民球技大会、8時15分から山城中学校ほかで。17日水曜から黒川町ナイターソフトボール大会、7時から黒川小学校で。28日日曜波多津町民ソフトボール大会、7時半から波多津運動広場ほかで。南波多町民球技大会、7時半から南波多小中学校で。9月4日日曜大坪地区球技大会、8時半から伊万里中学校ほかで。東山城町3世代交流グラウンドゴルフ大会、8時半から東山城運動広場で。9月5日月曜から黒川町ナイターソフトバレーボール大会、7時半から黒川小学校で予定されています。以上スポーツでした。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆症で苦しんでいる数多くの人々の早い回復と原爆死没者のご冥福を祈るため、市役所各庁公民館などで午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また8月15日は終戦記念日です。戦争で亡くなった数多くの人々の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 お盆に行われる精霊流しの船と お供え物などを回収するため、精霊流しを行う時間と場所を指定します。15日午後7時から10時まで。水に浮くものは岩栗橋から松島橋の間。水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場に設置する祭壇にお供えしてください。川には流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 お盆のお休み、野犬捕獲及び犬猫引き取り業務は13日から15日まで。飼料汲み取りは13日から16日まで。環境センターは14日日曜のみで、ゴミの収集は通常通り行います。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 8月は道路ふれあい月間。道路は私たちの毎日の生活を支える、書くことのできないものです。8月10日の道の日を契機に、もう一度見直してみませんか。推進標語は、不思議だね、この道歩くとほっとする。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 お盆期間中の伊万里休日夜間休館医療センターの会員状況。14日は午前9時から午後5時まで、内科、外科、小児科。15日は午後8時から10時まで、小児科のみ。なお、13日は休みます。受診前に電話でお問い合わせの上ご来院ください。電話は、伊万里休日夜間休館医療センター 23-9910。 第33回少年の主張佐賀県大会が27日アバンセホールであります。詳しくは佐賀県青少年育成県民会議事務局、電話 0952-25-7350 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは17日水曜10時から正午まで、黒川公民館で。8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。日本への早期返還実現のため、市民の皆さんの北方領土返還要求運動へのご理解とご協力をお願いします。国民の声と熱意で、4つの島と書いて、島返還。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 第16回伊万里リサイクルフェアを9月23日市役所裏の公用車車庫とその周辺で開催します。出店料は無料、申し込み期限は31日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。新築や増築で固定資産税の課税対象となっていない家屋、居宅や倉庫などや取り壊しの届出がないまま固定資産税が課税されている家屋がないかなどを調査する家屋照合調査にご協力ください。問い合わせ先、 税務課固定資産税係、電話 23-2149。 地域の防火防災の最前線で活躍している消防団員の職務遂行に必要な事項を点検する伊万里市消防団夏季点検を実施します。21日、消防本部訓練場であります。問い合わせ先、消防総務課消防団係、電話 23-2116。 和気の大念仏公園満島の夕べが21日7時から小雨結構であります。宝石寺境内です。問い合わせ先、和気の公民館中倉さん、電話 090-9072-4904。 55伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝。今回は九州高校総体アベック優勝の伊万里商業高校も出場する国民体育大会第31回九州ブロック大会ホッケー競技を19日から21日まで伊万里商業高校グラウンドなどで開催します。皆さん、ご声援をよろしくお願いします。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、 2.2kW のフィルターが目詰まりしているエアコンとフィルターを清掃した状態のエアコンを比較すると、年間で電気 31.95kW、 約700円の節約、二酸化炭素 11.2kg の削減となります。清掃は月に 1,2 回行うようにしましょう。また冷房の温度は28度を目安にし、軽装を心がけ扇風機を併用しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。自衛官募集、一般層候補生、自衛官候補生男子、自衛官候補生女子、航空学生、看護学生、防衛大学校学生、以上を募集します。受付期間など詳しいことは自衛隊武雄地域事務所、電話 0954-23-8304 へお尋ねください。内閣府青年国際交流事業東南アジア青年の船が今年度は佐賀県で開催されます。日本と ASEAN 諸国の参加青年18歳から30歳および管理スタッフ合わせて30人前後が県内一般家庭でのホームステイを予定、そのホストファミリーを募集します。申し込み期限は31日。問い合わせ先、佐賀県青年国際交流機構、電話 080-3841-0230。 市国際交流協会は伊万里に住む外国籍住民との交流を深めるため、畑津よかとこ山の幸海の幸バーベキューを開催します。外国籍住民の皆さん、畑津町の歴史と文化に触れながら交流しませんか？参加費はお土産付きで1,000円。詳しくは開発推進課国際交流室、電話 22-7046。 試験です。排水設備工事責任技術者資格試験が10月5日佐賀市文化会館であります。受付期間は16日から24日。受験料は5,000円。詳しくは下水道課、電話 23-2395 へお尋ねください。8月の行事予定。 第43回市民納涼花火大会は8月6日土曜午後8時から国見台公園内で行います。なお天気が悪い時は翌日に延期します。第22回伊万里の夏どっちゃん祭りは8月7日日曜午前11時から午後9時まで伊万里市街地で開催します。なお天気が悪いときこちらは中止します。市民センター、27日土曜1時半開演、アンダンテリトルピアノコンサート2011。市民図書館、平和を願って会議室で6日土曜1時半から戦争に関する本の朗読などを行います。一般上映会ホールで21日日曜2時半から市民兼子供上映会ホールで7日日曜2時半からトムとジェリー天国と地獄、子供ミニ上映会上り釜のお部屋で毎月第3日曜2時半から、8月の休館日8日15日22日29日の月曜日、8月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、これは10時から正午までです。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで、予約制の年金相談は1回面接室9時半から3時まで、予約の電話番号は 0955-72-5161。 新商社相談も1回面接室で毎月第4木曜10時から3時まで、心の健康相談は会場が福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます、9時から3時半まで。女性相談、毎週月曜水曜9時から4時まで、相談の電話番号は 22-6763。 面接相談は予約が必要です。一人で悩まずご相談ください。有料老人ホームのパンフレットが送られてきた後に、その老人ホームの利用券は貴重だから購入してください、そしたら購入額より高く買い取りますよという内容の電話がかかってきたら、迷わずに断りましょう。根拠のない儲け話にご注意を。また契約内容は必ず確認しましょう。不審に思ったら、まずは消費生活相談窓口に相談してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
歌声よ被災地まで届け、心ふれあい歌フェスタ2011が7月3日市民会館でありました。市内23保育園340人の年長児が、伊万里老人クラブ木樹会、大坪老人クラブの皆さんと一緒に参加、数園合同で元気に歌や振り付けを披露しました。ホールいっぱいに響く歌声に、満員に膨れ上がった会場からは大きな拍手が送られていました。あらどこだを歌う、南二十津タンポポ保育園児、幸せなら手を叩こうを歌う大坪保育園児と大坪老人クラブ、 ありがとうの花を歌う、くすく、くばら、さくら、なるいし保育園児。友達の始まりさを歌う、大久保、脇野、里、長浜保育園児。ポカポカ、テクテクを歌う、伊万里、大坪保育園児。雪を歌う、松浦、大川、南畑、牧島保育園児。いただきますを歌う、立花、大河内保育園児。人間っていいなを歌う、大里、伊王、中里、川東保育園児。アンパンマンのマーチなどを演奏する、ゲスト出演の伊万里高等学校吹奏楽部。寸劇を交え、桃太郎を歌う、伊万里保育園児と、伊万里老人クラブ目次会などの写真が掲載されています。今月の伊万里っ子仕草。ちょっと待って、その言葉遣いで大丈夫？自分より年上の人に対しては、きちんとした言葉遣いで話をしましょう。また、時と場合に応じた言葉遣いというものもあります。正しい敬語の使い方を考えてみましょう。編集室から。今年の夏も暑いですね。お中元は送りましたか？大切な人へ量のあるギフトとして心に爽やかな風を吹かせ、体感温度を下げるような思いやりのある言葉を送るのもいいかもしれませんね。7月1日現在の人の動き。男 27,601 人、女、3,079 人。合わせて、57,680 人。前月より11人減っています。世帯数、22,129 世帯。前月より2世帯減っています。これで、広報伊万里8月号を終わります。
ご案内いたします。伊万里児玉会は、発足から今年25周年を迎えました。これもひとえに皆様方が根気よくテープを聞いてくださっているおかげです。ありがとうございます。そこで私どもは交流会を計画しました。皆様と親しく膝を突き合わせてお話をしたり、歌を歌ったりしたいと思っています。どうぞご家族様ご一緒にお出かけください。多くの皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしています。日時は9月30日金曜午後1時半から3時ごろまで。場所は市民センターギャラリーです。なお詳しいことは9月号でお知らせします。